声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約70分です。松原市議会だより、ナンバー193、2023年12月1日。編集、発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、青 1-1-1。電話 072-334-1550。特集、令和4年度、決算審査。前年度予算が適切に使われているか審査します。本市議会では、決算特別委員会を設置して審査しており、市民の皆様の税金の使われ方を最後までしっかり確認しています。1、一般会計の決算を認定しました。一般会計歳入決算、513億5749万953円。一般会計歳出決算、503億7937万7369円。内訳、民生費全体の 53.8%、 衛生費全体の 7.8%、 産業経済費全体の 2.0%、 土木費全体の 6.7%、 消防費全体の 2.6%、教育費全体の 8.1%、 交際費全体の 7.8%、 議会費全体の 0.6%、 総務費全体の 10.6%。 2、 その他の会計の決算もすべて認定しました。特別会計、国民健康保険会計、歳入137億60万1525円、歳出147億2510万6939円。介護保険会計、歳入131億1924万6420円、歳出130億6070万2507円。後期高齢者医療会計、歳入21億477万3334円、歳出20億3903万7113円。財産区会計、歳入16億5755万4421円、歳出1億3554万4849円。企業会計、水道事業会計、歳入23億7474万2494円、歳出21億5652万9505円。下水道会計、歳入34億7974万4469円、歳出35億5105万 2321円。歳入合計364億3,666万2,663円。歳出合計356億6,797万3,234円。以上です。3. 注目の議論。私たちの税金、ちゃんと使われた？松原市議会では、決算特別委員会、委員数10名で、全事業の決算審査を行い、合計69項目について質疑がありました。その中から6つの事業の議論を取り上げます。学校給食センター運営事業について教えて。学校給食センターの衛生管理、機能維持、小学校給食業務の円滑な運営を図った。学校給食センター運営事業7,763万円。問い、学校給食業務事業の内容は？答え、小学校給食の実施、中学校給食の民間事業者調理委託、小中学校給食の保護者負担分の助成等を実施。問い、物価高だが予算決算に差があるのは？答え、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の助成金適用や、コロナ禍の学級閉鎖等の職数減少により、決算額が少なかった。政府コミュニティ推進事業の取り組みは？今年8月に3度目の認証審査を受け、市民と行政が一体となった取り組みを評価される。政府コミュニティ推進事業424万円。問い、安心安全への取り組みは評価するが、答え、町内各部署の横断的な取り組みや市民との垣根のない共同の取り組みからの効果はこの事業によるものが大きい。問い、この事業の成果についての分析は？答え、得られた様々なデータから分析をして振り返りを行い、評価、改善ができたことで、その成果、効果を実感できた。文化施設の運営管理事業について教えて。文化施設である文化会館、ユメニティプラザ、ふるさとピアプラザの管理運営を行った。文化施設運営管理事業、1億8,275万円。問い、運営管理事業の内容は？答え、文化会館、ユメニティプラザ、ふるさとピアプラザの維持管理を行う事業で、指定管理者により管理運営を実施。問い、文化施設の利用状況は？答え、文化会館では令和1年度は約 4.8 万人、令和2年度は約1万人、令和3年度は約2万人、令和4年度は約 2.9 万人で回復傾向。公共施設循環バスぐるりん号運行事業。ぐるりん号の運行で公共施設への利便性を図り、市民の社会参加への促進と福祉の充実。公共施設循環バス運行事業4,468万円。問い、昨年10月にルートの改正を行ったが、効果は？答え、 一部ルートの統合を行い、また既存ルートの便数を増やして利便性の向上を図り、多くの方に利用されている。問い、大型店舗へのバス停設置の予定は？答え、公共施設を循環することを目的としたバスであるため、店舗へのバス停の設置は困難と考えている。商店街、小売市場等魅力向上事業について、市内商店街の催事事業等に対し、事業費の一部を助成し、魅力向上を担う事業。商店街、小売市場等魅力向上事業、2470万円。問い、奄美駅前、にぎわいづくり支援業務の成果は？答え、商店街に新規店舗の誘致を行うと同時に、さらなる活性化に向けて調査を行い、課題解決につながるよう努めた。問い、市内商店街の活性化にどうつなげていくのか。答え、商店街連合会などと連携を図りながら、課題解決、活性化するよう様々な形で一緒に取り組んでいく。スケボーパークを核とした街づくり。スケボーの街、松原実現に向けた取り組みを実施し、イベントを行い、市内外へ広く PR した。スケートボードパークを核とした街づくり事業。3597万円。問い、委託事業者の選定方法は？答え、公募型プロポーザルを実施し選定を行った。公募型プロポーザルとは、業者の参加を公示により広く募集し、技術提案書や企画提案書などにより、契約締結交渉者を選定する方式。問い、イベントや PR の詳細と成果は？答え、オープニングイベントはテレビ、新聞等でも取り上げられ、一定の成果は出ている。こんなことを決めました。議案審議。令和5年第3回定例会は、9月11日から10月6日までの26日間行いました。提出された議案認定は計30件で慎重に審議しました。市長提出議案27件、議員提出議案3件。今回はこの中から3件ピックアップします。ピックアップ1。議案第51号。松原市印鑑条例の一部を改正する条例制定について。議案第52号。松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について。印鑑条例。手数料条例が改正されます。市民の皆様の利便性を向上することを目的として、スマートフォンに利用者証明用電子証明書が搭載可能となったことから、コンビニ等の端末機でスマートフォンによる印鑑証明の申請及び交付を行うことを可能とし、その交付にかかる手数料を定める条例改正です。質疑応答。問い、コンビニでの交付の手数料はいくらか。答え、マイナンバーカードおよびスマートフォン、どちらの場合も1件200円である。問い、スマートフォンを利用した場合の安全性は大丈夫か？答え、スマートフォン自体の生体認証や暗証番号など 安全性は高まると考える。ピックアップ2、議案第54号、松原市児童遊園条例の一部を改正する条例制定について、児童遊園条例の一部が改正されます。お子様から高齢者の方まで様々な世代の憩いの場として、奄美地区において児童遊園を新設するにあたり、その名称及び位置を定めるための条例改正です。質疑応答。問い。公園の具体的な場所はどこか。答え。奄美北二丁目で、大和川の堤防敷の少し南側になる。問い。広さはどのくらいか。答え。4300平方メートルの開発事業に伴う公園設置で、公園の広さは約129平方メートルである。ピックアップ3、議案第53号、松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、国民健康保険条例の一部が改正されます。非自発的に離職したことにより、保険料の軽減を受ける際、その旨を示す書類に、雇用保険受給資格通知が追加されます。また、出産予定、または出産した非保険者がいる世帯の世帯主は、届出をすることにより、保険料、所得割額及び均等割額が免除されます。4ヶ月分免除。多胎の場合は6ヶ月分免除。質疑応答。問い。非自発的に離職した国保加入者の方の追加書類は？答え。新たに雇用保険受給資格通知が追加される。問い。出産予定または出産した非保険者への周知方法は？答え。母子手帳の交付時にチラシなどを渡し、保険年金課へ案内している。令和5年第3回定例会。議案と結果。全会一致の議案等。議案、結果の順にお伝えします。令和5年度、松原市一般会計補正予算第3号、可決。令和5年度、松原市国民健康保険特別会計補正予算第2号、可決。令和5年度、松原市介護保険特別会計補正予算第1号、可決。令和5年度、松原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、可決。松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市児童遊園条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、可決。令和4年度、松原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、可決。固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意。固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意。農業委員会委員の任命について、同意。令和4年度、松原市下水道事業会計 決算認定について。認定。令和4年度、丹南財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、若林財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、岡財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、大堀財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、小川財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、一つ屋財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、別所財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和4年度、大正財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。可決。下水サーベイランス事業の実施を求める意見書。可決。脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミー。循環型経済の推進を求める意見書。可決。以上です。賛否が分かれた議案の結果。河内徹議員、公明党は議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。会派議員名。公明党、太田和幸、藤林真一、依田真美子、河内徹。日本共産党、池田幸典、植松英二、野口真知子、森田夏恵、松原未来、井上明人、笹本裕二、松井育人、橋本邦久、大阪維新の会、村川康介、久保孝成、鍋谷聡、自由民主党、無所属の会、中田康人、河本真一、池内秀人。議案。松原市印鑑条例の一部を改正する条例制定について。議決結果、可決。賛成は、公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は、日本共産党。議案。松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について。議決結果、可決。賛成は、公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は、日本共産党。議案。令和4年度、松原市水道事業会計決算認定について。議決結果、認定。賛成は、公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属の会。反対は、 日本共産党議案令和4年度松原市一般会計歳入歳出決算認定について議決結果認定賛成は公明党松原未来大阪維新の会自由民主党無所属の会反対は日本共産党議案令和4年度松原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について議決結果認定賛成は公明党松原未来大阪維新の会自由民主党無所属の会反対は日本共産党議案令和4年度松原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について議決結果認定賛成は公明党松原未来大阪維新の会自由民主党無所属の会反対は日本共産党議案令和4年度松原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について議決結果認定賛成は公明党松原未来大阪維新の会自由民主党無所属の会反対は日本共産党以上です。第3回定例会では9月19日、20日、21日、25日に15人の議員が個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約してお伝えします。子どもたちに誇れる町への提案、日本共産党森田夏恵。問い、奄美駅前タクシー乗り場にベンチや手すりの設置を。答え、柵の設置は松原市なので手すりは状況を把握して進める。ベンチについては専用事業所の設置となる。設置に向けて事業所と協力していく。問い、スケボーの町に値するものにするために奥様印スケボーパークの活用を様々な事業所とコラボして関心のない市民にも認知及び理解をしてもらえる奇抜な取り組みを行うべきだが考え方は。答え、ネーミングライツをしている江南食料をはじめ市内事業所とのコラボを考える。問い、全国大会世界大会を目指し市内のあらゆる可能性を模索し大会ができる町への地道な努力をすべきだが決意は。答え、将来的には世界大会を目指す。競技会の中で総合的に検討するとともに皆さんからいただいた意見を参考にしていく。問い、今後の市民プールのあり方については時間延長やナイト営業などより多くの市民に楽しんでもらえる工夫をすること、合わせて有料のコインロッカーをリターン方式に変えることを求める。答え、指定管理業者と協議を行い改善を検討する。ロッカーの料金は指定管理業者の料金収入となるのでリターン方式にすると利用料金の値上げ等にも波及する。お一人お一人の声を形に。公明党、依田真美子。 高齢者支援について。問い、地域包括支援センターにおける高齢者の相談数や内容はいかがか。答え、平成25年度は延べ4921件、令和4年度は12151件、内容は介護保険サービスや認知症、頻繁な関わりが必要な高齢者虐待など複雑な事例が増加。要望、職員数の人的拡充が必要、体制整備を。問い、高齢者補聴器助成については、市長答弁で予算化も含め制度化を検討するとのことだが、内容はいかがか。答え、他市を参考に医師、認定補聴器相談医、医師が認め、継続的メンテナンスが可能な認定補聴器専門店での購入など必要と考える。アピアランスケアについて。アピアランスとは医療用ウィッグ、乳房補正具のこと。アピアランスケアについて。問い、辛い抗がん剤治療を終え、社会復帰される方々への励ましとして、ぜひ助成をお願いしたいが、いかがか。答え、社会参加の支援となるよう、予算化を含め検討を進める。保育所、幼稚園について。問い、欠席等の連絡時、病院の予約、保護者の会社や保育所等への連絡と大変だ。欠席の連絡アプリがあるが、容易に連絡ができ、施設側も出欠の管理がたやすくなるのではないか。答え、保護者の利便性の点からも調査研究している。要望、今後の教育、保育内容の充実は、教諭、保育士不足につながることから、令和7年度に認定こども園が開設の予定もあるが、まずは令和6年度から若葉こども園に ICT 機器の導入をお願いしたい。令和4年度決算及び今後の財政運営について、自由民主党無所属の会、河本真一。市の財政状況について、問い、令和4年度決算を振り返り、どう分析しているか。答え、扶助費や社会保障関連経費の増加など、厳しい財政運営であったが、これまでの企業誘致の効果や、市税の増加などで、健全財政を堅持できた。問い、少子高齢化、税収減など、財政状況は厳しさを増すと予測するが、今後の財政運営についてどう考えるか。答え、新たな自主財源の確保、財政基盤の強化、行財政改革も進め、持続可能な財政運営に努める。問い、先の見えない物価高騰に対して財政調整基金を活用した経済対策など、今こそ補正予算を組むべきでは？答え、将来に対する備え、災害など突発的な歳出などへの対応も必要。市民の生活支援についても研究していく。ハラスメント対策について。問い、職場におけるパワハラなどは人権侵害の観点からも許されるものではないが、役所内での取り組みは？答え、要項を策定し、防止するための措置、相談体制について全職員に周知している。研修などで啓発を図り、職員個々の意識を高め、 誰もが働きやすい職場環境整備に今後も努める。再度、グルリン号について。問い。街の変化、社会情勢が変化する中、市民満足度を高めるために、グルリン号の運用について、市の考えは。答え。より効率的かつ効果的に利用実態の把握をするため、AI カメラなどデジタル技術を活用したより良い運行サービスについて研究していく。奨学金返還支援制度の創設を。公明党、藤林真一。奨学金返還支援制度の創設について。問い、本市における奨学金の利用者数について。答え、1学年につき約360名が奨学金を利用しています。問い、経済的困窮などが重なり、返還額を延滞してしまう方々が出ている。奨学金返還支援制度を実施している自治体の推移はどのくらいか。答え、令和4年には36府県、615市町村が実施している。問い、市内産業の発展を考えると、松原市においては、市内企業への就職を要件に加え、産業の振興を図っていくことが課題ではないか。答え、松原商工会議所と連携し、市内企業の人材確保をしていきたい。要望、松原市においても地方創生と市内産業の振興・活性化を目的に、奨学金返還支援制度の創設を強く要望する。教員業務支援員について。問い、教員の働き方についての課題は？答え、月45時間を超えるものについては、令和4年度、小学校で 45.5%、中学校で 54.6% となり、高い確率で上限方針を超えている教職員がいる状況です。要望、来年度、国では学校に教員業務支援員を約2万8000人配置するための概算要求が出された。教職員の働き方改革は子どもたちへの教育改革と捉えて、松原市においても教員業務支援員の配置の検討をお願いしたい。子どものための教職員の働き方改革を。松原未来、笹本雄二。本市独自の働き方改革を求む。問い、危機的な状況にある教職員の労働環境が報じられた。改革の進捗や方向性は個々異なるが、本市教委としての考え方を問う。答え、単なる時短ではなく、教師としての業務に専念し、子どもたちとしっかり向き合い、指導の充実につなげる。教師が誇りと情熱を持って働くことができる環境づくりに努める。公共施設の空調設置は不可欠。問い、スポーツ施設で唯一空調がないのは市民体育館のアリーナ。これだけ暑さ指数が高い日が増加傾向の中で、健康を害しないスポーツ環境整備は必須であるが、考え方を問う。答え、利用者には水分補給を促し、風通しを良くするなど、注意喚起を行ってはいるが、施設の耐用年数や構造上の設置の可否、財源等を含め研究してまいります。クリエイト月ヶ瀬の今後は？問い、老朽化とコロナ禍によって令和4年度から休止しているクリエイト月ヶ瀬だが、 これまで大きな役割を果たしてきたと思われる。サウンディング調査を行うなど、今後の利活用について様々な企業や事業者の反応を確認し、興味を持たれているところがあると聞いている。時間をかけるほど老朽化が進むが考えを問う。答え、建物の譲渡や賃貸借などの方向性も考慮しながら、地元にとっても悪い影響を及ぼさないように、公募の手続きを進めていけるように、準備を整えていきたい。小中学校における学校給食の安定提供を、松原未来、井上昭人。学校給食の安定した提供を求める。問い、学校給食を提供している民間事業者が廃業して給食の安定提供ができなくなっている自治体が全国にあるが、松原市はどうか。答え、安心安全な学校給食を提供するため、調理、配膳及び回収業務を民間事業者に委託しており、本市の委託事業者については、廃業した企業と違い、外食部門等を有しておらず、今後も学校給食の安定的な供給ができるものと確認している。問い、物価高騰により、学校給食で使用する食材も価格上昇が続いていると思われるが、調達の方は大丈夫か？答え、年度当初の調味料等の年間購入単価契約や小中学校同一メニューにより生鮮食料品の大量購入を行い単価を抑えるよう工夫をしている。具体的にはこちらで小中学校の食材を一括購入し中学校給食の調理委託事業者2社に提供しており委託事業者による食材調達の負担軽減も同時に行っている。今後の学校給食における取り組みは？問い、コロナ前には小学生の学校給食センター見学も行われていたが、今後はどうか？答え、コロナ禍ではできなかったが、出前授業として栄養士が実際の調理道具や調理をしている学校給食センターの DVD などを持参して学校へ出向き授業を行っており、現在も実施している。小学校の学校給食センターの見学については、学校側からの要請があれば順次再開する予定。全体育館にエアコン設置を。日本共産党、植松英治。全体育館、市民体育館及び各小中学校体育館にエアコン設置を。問い、市民体育館アリーナの利用状況は？答え、アリーナの利用人数については、平成30年度以前は10万人を超えていましたが、令和元年度が54,594人、令和2年度が42,939人、令和3年度が0人、令和4年度が5,639人、令和5年度が8月末までで19,911人。なお、令和2年度から令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による休館やワクチン接種会場となっていたことから人数が減少。問い、エアコンがないので熱中症の懸念があるが、直近5年間で熱中症による救急搬送は？答え、アリーナの利用に際してはこまめな水分補給を促したり、扉や窓を開けるなど、熱中症対策に対する注意喚起を行った結果、 直近5年間で熱中症の搬送はございません。要望、これまで出さなかった関係者の努力が水泡に帰す。第1号を出さないためにもエアコンによる熱中症対策が必要。問い、次に小中学校の体育館の施設開放事業の利用状況は？答え、年度当初に利用登録をいただいた団体に利用いただいております。問い、団体登録数や利用者数は？答え、令和4年度の利用実績から利用登録者数は小学校体育館は123団体、利用者5万4810人、中学校は32団体、利用者は3万3370人です。常に未来を見据えた施策を実行すべき、自由民主党無所属の会、中田康人。市内商店街について、問い、市内商店街の未来像と補助制度の具体的ビジョンは？答え、地域住民が集う商店街機能を維持・向上していくことが重要であると考えている。また、集客力の高い店舗を誘致するために、現行の補助制度のさらなる充実を検討する。町の景観について、問い、無電柱化推進の進捗状況は？答え、新道南線、上田新道東線については、新たな電柱の設置を制限し、電柱を増やさない取り組みを進めていく。デジタル推進について、問い、令和7年度の基幹系システム標準化に向けての取り組み状況は？答え、各部署において相互に連携を図り、円滑かつ安全に移行できるよう努めている。問い、システム系は数億円の経費がかかる反面、コスト意識を持って取り組みを行えば、大幅に削減することができるが、どうか。答え、常にコスト意識を持って様々な手法を検証・検討していく。問い、庁内業務における生成 AI の実証実験の経過は？答え、活用を検討し、業務の効率化につなげていく。子育て支援施策について、問い、多子世帯へ所得制限を撤廃した、さらに充実した保育料の負担軽減策を行うべきだが、答え、国が示している保育料の算定に基づき、軽減を行っている。観光事業としての竹之内街道と災害時の対応。日本共産党、池田幸則。観光事業としての竹之内街道。問い、歴史や文化財を地域主体で整備・活用していくために、竹之内街道を松原市としてどう考えますか？答え、周辺自治体と連携して竹之内街道の観光振興を図ってまいります。災害時の対応。問い、要配慮者に配慮した避難支援について。答え、個別避難計画では避難場所や避難経路、避難支援者などを事前に取り決め、避難支援するのは誰で、どういう経路で避難するのかを計画に記載し、避難支援の実効性を高めているものでございます。問い、避難所・避難者の帰宅支援について。答え、災害による危険が回避された後、日中の明るい時間に避難所を閉鎖させていただくなど、安心して帰宅していただくよう努めているところです。 問い、災害時の市役所庁舎における停電対策について。答え、停電に備えて電気室に非常用発電機を設置しており、大規模災害時等に停電が発生した際は、災害対策本部となる会議室へ電気が供給されるなど、応急的対応を講じているものでございます。また、電気の供給が可能な公用車を配備しているほか、災害時における協定を締結している自動車メーカーから外部給電車両を提供していただくことで、電気機器等に必要な電力を確保しているものでございます。居場所づくりと支援の充実。松原未来、松井行く人。ヤングケアラー実態調査と支援。問い、調査内容の工夫や当事者の声を反映するよう求めたが、その後は、答え、市独自の設問や選択肢を設けることを検討。否定的ではなく、肯定的な回答もできるよう進めている。問い、調査後の支援方針は、答え、調査結果を分析し、現状を適切に把握する。関係機関と連携し、支援していく。コロナ後の子どもたちの課題。問い、体力面、学習面、人間関係づくりにおける状況は。答え、体力は4年前の数値よりも低下。学力面は低位層が増加。人間関係づくりは触れ合う機会の減少で苦手意識が増加。問い、いじめや問題行動、生活指導面での課題は？答え、SNS でのトラブルは増加。自分たちで問題を解決する経験が不足している。教員が子どもたちの人間関係を把握し、思いに寄り添いながら解決していく。不登校生の居場所づくり。問い、小中学校内での居場所づくりの取り組みとチャレンジルームの状況はどうか。答え、校内教育支援ルームの設置を進め、個々のニーズに合った学習環境や個々の課題に合った支援を行っている。チャレンジルーム生は増加しているが、様々な取り組みの中で素直な自分自身を出せる場所として位置づき、自己実現につないでいる。国の悪政から市民の暮らしを守れ。日本共産党、野口真知子。マイナ保険証について。問い、全国でトラブル続きのマイナンバーカード。他人と紐付けされても国は何の反省もなく、国民の声に耳を傾けることなく、強行されるマイナ保険証の問題点を示し、市の考えを正しました。まず、マイナカードと保険証を一本化する最大のメリットは何か。答え、顔写真付きの公的な本人確認書類として利用。申請内容が正しいことを証明できる。問い、カードを作ることが困難な重度障害者、高齢者の対応は？答え、希望に応じて出張申請し、きめ細かく対応している。問い、松原市においてトラブルは？答え、現在のところは発生していない。問い、個人情報が危険にさらされる中、今後松原市としての考えは？答え、国の動向を注視しつつ、引き続き普及を進める。介護保険制度の改善を。問い、 第9期介護保険事業計画でサービス負担が増えるなど、希望する介護を受けられない方が出るような解約は阻止すべきでは。国の見直し議論と市としての受け止めは？答え、高齢者の介護を社会全体で支える重要な仕組みで、制度の持続可能性を確保する観点から議論しているが、被保険者の保険料、利用料が負担にならないよう国に求める。問い、加齢性難聴者の補聴器助成を。答え、現在調査中、国や府の動向を注視し、市の予算化を検討していく。火災被災者に寄り添う対応を。公明党、太田和幸。火災被災者の対応について。問い、火災被災者の消防本部での手続きを教えてください。答え、火災を消火後、火災原因の調査、損害の調査をし、被災をされた方へ、罹災証明の発行をするとともに、火災の被害に遭われた方へという書類を配布しております。問い、私もその書類を拝見させていただいたのですが、市役所の1階から7階まで、14項目もの内容が記載されているのですが、火災の被災者の方は、突然被害に遭われて、14項目もの部署を回り、手続きの際に各部署で何度も被災の説明をして、申請作業をすることは大変な負担となると思います。答え、今後、関係部署とさらなる連携を図り、被災者の方への負担軽減について検討してまいりたいと考えております。要望、火災被災者の窓口について、各課を回るのではなく、この度、開始をされる奥闇窓口のようなワンストップで対応していただけるような窓口や申請者が各窓口を回って確認するのではなく、情報共有をし、担当課の方から被災者への連絡を入れていただくような、担当課優先ではなく、市民優先での窓口改革を行っていただけるようお願いいたします。また、一つ一つの減免などの制度や、火災被災者に対する支援制度についても、様々見直していただけることをお願いいたします。猛暑の中、一歩踏み込んだ熱中症対策を、大阪維新の会、久保隆成。猛暑の中での学校現場、施設においての熱中症対策について。問い、暑さ指数による危険度の把握とは、どういった把握ですか？答え、気温、湿度、温度、輻射熱などの要素をもとに算出される指数を基準に危険度の把握を行っている。問い、体育大会など野外での活動時での対策は？答え、活動前後の体調確認、暑さ指数の測定、スポーツドリンクの持参の許可、多めの水分用意を保護者にお願いを行っている。要望、近隣の市の体育館の空調設備の設置などを参考に、一歩踏み込んだ対策をお願いします。新型コロナウイルス感染症5類移行の周知について、問い、新型コロナウイルス感染症に関する後遺症も含めての相談機関は？答え、大阪府民コロナ相談センターにて受け付けている。また、松原市のホームページでもそれらを案内する内容で掲載している。 後遺症に関する相談におきましても、大阪府のホームページに、コロナに罹患後、後遺症に悩む方を診療している医療機関の一覧を掲載している。交通ルール、ながらスマホについて、問い、通学中の通学路の横を自転車、車を運転しながらのスマホは危険でありますが、どのような周知を行っていますか？答え、交通安全教室のほか、高校生と実施した駅前キャンペーンで周知啓発を行っている。子どもたちを受動喫煙から守る取り組みを、大阪維新の会、村川康介。受動喫煙防止対策について、問い、子どもたちは自分たちの意思で受動喫煙による健康被害を避けることができない。子どもたちの健やかな成長のために受動喫煙防止対策を。答え、健康増進計画である健康松原21において、子どもの受動喫煙防止対策に取り組んでおります。問い、健康松原21は、子どもの受動喫煙防止に特化したものではない。周囲の大人や保護者に向けた啓発は？答え、乳幼児健診等において啓発を行っています。就学児童においては、保健・体育等の教科書で取り扱われています。要望、所定の喫煙所を整備した上で、路上喫煙禁止区域を指定し、違反者から過料を徴収するなど、次世代を担う子どもたちの健康を守るための取り組みをお願いします。学童保育について、問い、多様化する児童の放課後の過ごし方や保護者のニーズに対応していくため、民間事業者の参入や民間委託の導入を考えてはどうか。答え、あらゆる方策は排除せず、施策に生かしてまいります。ヤングケアラーについて、問い、以前、本市で実施するヤングケアラーのアンケート調査には、各児童に貸与されているタブレット端末を活用してはどうかと提案したが、進捗は？答え、市教委と連携し、10月をめどにタブレット端末を活用して行います。子どもたちの未来と明日の松原のために、自由民主党、無所属の会、池内秀人。小規模校の今後の計画は？問い、1学年1クラスしかない状態は、児童・生徒にとって良くない環境だと、市教委は何度も認めている。この是正をいつ、どの手法で行うのか。答え、子どもたちの教育環境を第一に考え、スピード感を持って取り組む。小中学校のいじめについて、問い、寝屋川市の観察課の取り組みを参考に、教育的、行政的アプローチを並走させ、早期解決と抑止を図れ。答え、必要だと認識をしている。研究に値するものだと思っている。スケボーの街の実現とは？問い、スケボーの街、松原とは一体どういう街なのか。具体的な目標を設定し、それを市民と共有しない限り、賑わいは喪失できないし、若い世代の流入増も見込めない。答え、松原市が選ばれる町として持続可能な展開につなげていきたい。丹南の町づくりについて。問い。市としてどういう企業を誘致したいのか。 どういう街づくりをしてほしいのか、急いで地域と協力し、主体的に取り組むべきでは？答え、雇用や税収につながるような企業を求め、町内で議論を深め、市の要望を場面場面で地域に届けていく。食肉市場跡地、ため池の売却。問い、地域住民や PTA の意見を丁寧に聞き、大阪府に届けて、その内容が十分に反映された提案型入札を行え。答え、当該地域の課題を研究し、まちづくりに対する意見をしっかりと大阪府に届けてまいりたい。以上です。国と関係機関へ意見書、決議書を提出しました。令和5年第3回定例会では、1件の決議書、2件の意見書を議決し、令和5年9月11日に決議書を、10月6日に意見書を国と衆議院議長、参議院議長、関係機関に提出しました。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議、下水サーベイランス事業の実施を求める意見書、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミー、循環型経済の推進を求める意見書、決議書及び意見書は松原市議会ホームページで公開しています。以上です。常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で2名、総務建設委員会協議会で3名の委員が市に対して質問しました。介護や認知症予防のための補聴器購入助成を、鍋谷聡、学校給食の自公方式を目指して、池田幸則、有害な有機フッ素化合物消火施設は撤廃を、植松英治、新たな増税、インボイスから市内業者を守れ、森田夏江、公式 LINE の運用と救急救命の現状と課題、村川康介。以上です。12月定例会の予定。11月28日火曜、本会議初日。12月5日火曜から8日金曜、本会議個人質問。12月13日水曜、常任委員会、福祉文教委員会。12月14日木曜、常任委員会、総務建設委員会。12月19日火曜、本会議最終日。定例会の日程については変更となる場合があります。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会、三好由紀でした。松原市朗読研究会会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいまして、ありがとうございます。松原市朗読研究会では、新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力に障害のある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。